聖書を開きましょう。出エジプト記12章、旧約聖書の114ページです。旧約聖書の114ページ、出エジプト記12章の1節から14節までを朗読いたします。出エジプト記12章1節から14節、旧約聖書114ページです。古い版では105ページになります。第3版以降は114ページです。出エジプト記12章1節から14節。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに、羊一頭、すなわち、家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と、人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じて、その羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱とカモイにそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への杉越の生贄である。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまで、エジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。それでは本日の元旦礼拝のメッセージを、聖書の祭りと日本の祭り、聖書の祭りと日本の祭りと題して赤井牧師よりしていただきます。
改めて新年のご挨拶をいたします。明けましておめでとうございます。どうぞお互いに周りの方とご挨拶を、はいはい、歩き回るわけにいきませんけども、はいはい、フライデーコラーレという、まあ、金曜日の夜にコラレという集まりなんですが、大体あの月に年間に 4,8 回を目標に開いております。実は今日お話するのはその時かいつまんでお話した内容ですが、膨らませて今日こそ元旦の元日の今日こそ私たちはそのことを学びたいということで、改めて備え直しました。 ユダヤの国のお祭りは、まあ、1年の国を通して、まあ、イスラエルの国で行われています。歴史と伝統があるその民族の祭りごとですけれども、祭事でありますが、当然のことながら聖書に由来している。聖書が言っているように国を挙げて長い歴史の中で祝われ続けてきました、ユダヤ民族には独自の暦があり、ユダヤ歴を見てみますと、一覧用にしたもので、皆様の右端を見ていただくと、2、3の月が始まり、アダルの月までです。で、私たちの西洋の歴史、あるいは太陽暦に合わせてみると、2、3の月っていうのは3月から4月に当たるので、実は一番右端にその祭りの内容が書いてあって、矢印のあるのがイスラエルの3つの大きい祭りです。三大大祭。3つの大きい祭りですね。杉越の祭り。七州の祭り、カリヨの祭りと言います。で、この大院暦っていうのは、年配の方は覚えていらっしゃると思いますけど、毎月1日は新月で、夜は暗い暗黒の夜。毎月15日は満月を迎えています。寒気と雨季がはっきりしているので、暦が生活のリズムになるわけです。そういうことで、ユダヤ暦っていうのは、大変、この自然の農耕の作業とも関係しておりました。3月のこの2、3の月っていうのは、杉越から数えて、七週の祭りっていうのは50日目で、クリスチャンはペンテコステ、ギリシャ語の50という数になりますけれども、これが昔からイエス・キリストのお生まれになるずっと前から七週の祭りとして祝われてきました。で、これらのことで、収穫祭にあたっていくわけです。夏、春と秋っていう、そういうことでありましょうか。それから、もう一つは、カリヨの祭りということで呼ばれておりまして、荒野で、過ごしたことを毎年覚えながら過ごすという祭り。簡単に、杉越の祭り、七州の祭り、カリヨの祭り。実はこの三つの祭りと日本の祭りが大変重なっている。で、もう一つの祭りが総合的な祭りがあって、それがシオンの祭り、シオン祭と言います。東京キリスト教学園にはシオン祭という秋の祭りがありますけれども、聖書に由来しているのかなと思ったりしますけれども、そんな中で今日はこの三つの祭りとシオンの祭りを日本の祭りと比較しながら一緒に正月気分も合わせて味わっていきたいと思います。最初が杉越の祭りであります。今日12章の14節読んでいただきました。で、この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。前にも書き出しました。いよいよ守るべき永遠の掟、主への祭り。 聖書ははっきりこう述べているわけです。イスラエルの国は今もそれを守り続けているわけです。実は不思議なことに日本もその祭りをずっと守り続けています。追越しの祭りというのはイスラエルがエジプトを脱出するときにエジプトの王がなかなか脱出することを許しません。いろんな災難がエジプトを襲い、10番目に起こったのがエジプトの家々、もちろんイスラエルの人々の家々の最初に生まれた子が死ぬという災いです。それを避けることを神様はイスラエルの民にモーセを通して教えられました。家々に一頭ごとの一歳のオスの子羊をほふって生贄にして、その血を流したものを家の門に塗りつける。今作業をしていますね。門と鴨居に塗る。その印を見て神の裁きの使いが、この血の塗ってある家は杉越だ。これが11節にもある主への杉越の生贄であると、あなた方のところを通り越そうと。今読んでいただいた聖書の箇所はこのようなことが元になっています。まあ、それをこのあと14章に毎年これを行いながら、お父さんを中心に家族が一緒に食卓を囲んで、子どもたちがどうしてこのことをするんですか、これは何ですかと子供に聞かせると、お父さんがそもそもこれはな、昔々と言って、父から子へ、子から孫へとずっと伝え続けられていく。それは神様がイスラエルの国をエジプトから紅海という海を開いて渡らせた。その故事来歴、本当の歴史上の事実でありますけれども、その出来事を語り継げて神様を褒めたたえ続ける。実はその前に前後しますけど、エジプトの王パロの家も最初に生まれた子が死んだのであります。さて、こういう中でイスラエルの吸い越しの祭りに似ているのが日本の大晦日と正月です。驚いたことに、日本の旧暦の大晦日はイスラエルの吸い越しの祭りの1月14日と同じ日です。大晦日には新しい年を迎えようとして大掃除、すす払いを行います。年末皆さんお掃除されましたか？年末だから年を越すからっていうだけでなくて、このような意味合いを持っていたんですね。だから神社仏閣は年末のお掃除やすす払いを率先していたします。私たちの庶民の家庭でもそういうことが習わしとして、だんだんと文化は移り変わっていきつつありますが、こういうものが、まあ年配の方は子供の頃からそれをずっとやってきたなと思い返されると思います。厳粛な思いで一晩を過ごす、それが大晦日の習わしでした。最近はいろんなイベントがあって、 あのお祭り騒ぎ騒ぎだけで終わっている向きがあるように思います。正月は本当にすがすがしい万物改まれりという思いで正月を迎えたものであります。イスラエルの、人々はですね、家にあるパン種を除くために、つまり炭を取り除くために徹底的に家中を掃除しました。神様がイスラエルを救い出すために根津の番をしたということに由来していると言われています。さて、あの家に、家の角に、そして柱と鴨居に血を塗ったように、私たちは家々に門松を建てます。あれは神道の偶像崇拝だと日本のクリスチャンは宣教師たちに教えられてきました。クリスチャンになるということは日本人を辞めるというほどの覚悟をするような、そういう思いでありましたけれども、研究が進んできてこのように、なんと元を正せば門松を入り口に立てて、門松立てて家ごとに祝おう、今日こそ楽しけれ、そこにしめ縄を張って神聖な場所だということを表します。これもまたイスラエルで神様の聖なる場所ということでしめ縄を張ったと聖書にございます。イスラエルの人が実は種を入れないパンということをしたお話をしたいんですが、もう一つおとそという、この習慣も大変不思議なことで、今日のテーマではありませんけれども、この字は葬るとということと、そう、よみがえりです。毎年おとそほで祝うというのは、一年間の邪気を払い長寿を願って正月に飲むと言われますけれども、実はそれはまさに死んでよみがえられたイエス・キリストを庶民将来、いつの間にかこれが習わしになってきている。単なる偶然と聞き逃してしまうべきでしょうか。先ほど言いました種入れないパンというのは、この12章の15節から今読んでいただいた後に書いてある箇所なんです。あなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない。イースト菌を入れない、ふくらし粉を入れないパンなんです。それがこれです。私どもが種を入れないパンを食べるというのはですね、これを1週間、7日間食べなければならない。今日も私はお雑煮をいただきました。皆様もお雑煮を召し上がられたでしょうか。これを私たちは餅と呼んでおります。実はこの餅のことをヘブル語でマッサと呼ぶのがこのことであります。これを種入りのパンをマッサと呼ぶんです。複数形ではマッソと呼びますけれども、実はこれの英語の定冠詞をつけると、 the という定冠詞をつけますと the matzah、 これをヘブル語で葉餅と言います。発酵させないでこねて作ったパンのことで、 作り方は日本の餅と一緒です。実は餅という漢字は中国から伝わってきた、まあ当て字ですね。はじめは文字はなくて音だけがあったんです。マチャ、ハモチ、歯が取れて餅、それに漢字の餅という字を当てはめたんでしょうか。こういうのをもし私たちが学校の歴史の時間に教えられていたら、日本はどんなに変わるでしょうか。鏡餅、ね、焼き餅、美味しそうですね。で、今聖書を読んだもう一つですね、似ているのが七草粥です。これも苦菜を入れて食べるという、このイスラエルの出来事があります。苦菜を添えて食べる。で、日本では七草粥ですね。ユダヤ人は急いでエジプトを出ましたから、蛍光食品がいりました。これがおせち料理ではないか、元ではないか。正月、それは本当に杉越の祭りと大変似通っているということを、そして先ほど見たように、あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを行う。イスラエルを出発した民は、まあ、これを守り続けた。イスラエルの国が紀元前722年、北王国イスラエルがアッシリア帝国に連れ去られた。それ以来母国に帰っていない。彼らは解放されて、命じられていた世々を守るべき永遠の掟を守る、それを行く先々で守っていったとすれば、日本のお正月はあまりにもよく似通っているわけです。さて、水越の祭りが日本のお正月とすれば、七州の祭りっていうのはどういうものでしょうか。映像だけ見ると収穫祭にあたります。春の収穫祭はお田植え祭、今でも各地でこのように収穫を記念し喜ぶ時があります。秋は実は収穫の夏、刈り入れの祭りで新嘗祭、収穫感謝の祭りで、こんなふうに各地でいろんな神輿や屋台が出されて練り合って大変盛り上がります。この由来はどこにあるのか。どこにそれが一体原因があるんでしょうか。契約の箱です。どういうものがこの中に入っているかというのは後で見ていただきたいと思いますけど、ケルビムという天使を形取ったものが 契約の箱の上にあって、ここで動物の生贄の血が降り注ぐ、モーセによって降りかけられて罪が許されていくということであります。で、そういう中で実は お祭りの景色、これはこの間も聖書で、ヨシュア記というか、ヨシュアがモーセの後指導者ヨシュアがヨルダン川を渡ってエリコを攻め落とします。13回目にエリコの町をぐるぐると回った時、人々が契約の箱を担いで歩いていた。崩れた城壁の向こうに契約の箱が担がれています。あの担がれているのはこれですね。それを中心にイスラエルの民が静かに黙々と13回何日間回り続け、最後に大きい声で雄たけびを上げて城壁が崩れた。この祭りの風景と担がれている神輿、これらが重なってこないでしょうか。秋と春と秋の収穫の祭りが日本のいろんな祭りになっています。関係性がないと言い切れるでしょうか。三つ目の大きい祭りが刈り用の祭りです。まあ刈りのいおりですね、刈り住まいの祭りで、荒野を40年間さまよった、それを毎年覚えて記念しなさいと言います。で、まあ、それが、まあ、仮小屋のようにして、作ってそこに住まうというものですけども、収穫の頃にこうして、タワーに実ったものを刈り入れて、それが日本でいろんなものを野菜なんかに足をつけたり尻尾をくっつけたり耳をくっつけたり、お供えをしてお月見をするというと、あの日本のお月見の時期と刈り用の時期は内容的にもよく似ているんです。今3つの大きい祭りが時期と内容が似通っているということをご紹介しましたが、シオンの祭り、最初に言いました総合祭です。シオンというのはエルブのゼオンとギオン、ゼオンと言いますけれども、ギオンになまったんではないかと言われます。ギオン祭りはイスラエルのシャオン祭ではないだろうか。杉越と七州の祭りと、そして刈り用の祭りの全部の要素を取り入れて日本の各地で祝われ続けていて、特に京都の祇園祭りは有名ですし、成田さんの祇園祭りも大変有名です。そこで山車、山の車と書いて山車と読みます。実は山車というのもですね、大変のどうしてこれを山車と読むのかな。実は若葉が地上に芽生えるという意味を持つ言葉がダシというヘブル語で、ノアの箱舟がアララテ山に着いて、そして再び船を降りることになっていきますが、その前に水が引いたかどうか、ノアは鳩を飛ばして鳩がオリーブの葉っぱをくわえてきた、こういうことがあります。で、これもまた若葉が地上に芽生える。
その言葉と
出しという言葉が似通っている。単なる偶然でしょうか。京都の祇園の中に船形をした出しがあります。創世記8章3節4節、そして水は次第に地から引いていった。水は150日の終わりに減り始め、箱舟は第7の月の17日にアララテの山の上にとどまった。京都の祇園の祭りは7月17日、四国の剣山も17日です。7月、偶然でしょうか。みこしを担ぎ上げるんです、山の上まで。どうしてそうなったか何の説明もありません。でも聖書と照らし合わせると大変興味深いです。その時の掛け声は、おいっさいっさいっさ、担いでいる人たちがおいっさいっさいっさいっさっていう言葉は救い主を意味するヘブル語です。これがいっさいっさとなっていったと思われないでしょうか。ノアの箱舟が7月17日にアララテ山に着いた。実はそこはアブラハムが出発したあのハランの地に近いんです。そしてその高原は、そこにイスラエルの人がもう一度集結してそこから旅立っていったと思われます。実はアルメニアの近くにあるタガーマ州のハランというところにアララテ山があるんですけども、ですからその土地はタガーマハランと言います。タガーマハラン、研究者たちは言うんです。古事記日本書紀に記されている高間ヶ原との関係はないかどうか、これも単なる偶然かどうか。アブラハムの故郷の地、そこに国は敗れ、国家は滅びた。しかし彼らはそのイスラエルの東方にあるタガーマハラン、そこに集まり、そこからイスラエル民族が新たな出発をした。そこに原点があるんではないか。その旅の終結が日本でなかったか。祇園祭りは全国各地で行われているわけですけども、お話を終わっていきたいと思います。今日読んでいただいた出エジプト記の12章、これは紅海を開いてイスラエルの民が渡り終わって追いかけてくるエジプトの軍隊が再び海に飲み込まれていく姿、もう少しこれは描いたものです。向こうの方に山の上にモーセがいるんでしょうか。イスラエルの人々、エジプトの軍隊はよりすぐりの戦車は飲み込まれていきます。実はこの海を契約の箱は担がれて通り過ぎたわけです。契約の箱というのは神様がそこに共にいてくださるというシンボルです。 もし日本の神道的な表現で言えば、神の降臨するより代と言えます。これ自体が御神体というのではなく、より代で、実はこの中には実戒の塔の戒め、神様自ら記された2枚の石の板が収められ、アロンの杖に目が吹いた。そしてマナ、40年間民を痩せたマナが入った壺が入っていたと言われています。今は契約の箱は失われてどこにあるかわかりません。なくってもいいんです。この前お話したように、神の御子イエス・キリストご自身がこの世界に来てくださった。クリスマスを祝ったばかりですけども、イエス・キリストご自身が私たちに救いの約束を与えてくださり、羊ではない、牛ではない、ヤギではない。神の御子イエス・キリストが十字架にかかって、神のこの命を捨て、血を流して、父よ彼らをお許しくださいと言ってくださったので、そのイエスが蘇って、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言われました。クリスマスは、インマヌエル、神が共にいますという意味でした。まさに復活して、今も生きておられるイエス・キリストが、神ご自身として信じる者の心に宿ってくださる。最後に、えんやらやーという掛け声です。えんやらやー、えんやらやー。神様が共にいてくださるということを喜んでダビデ王は歌い踊りました。神様が共にいてくださる、それを喜んで祝う、それがお祭りです。でも実は京都の祇園神社の祇園祭りの時に神輿を担ぐ人たちがえんやらやーえんやらやーという、その掛け声は何か、日本語では意味がわかりません。桃太郎も鬼ヶ城に行くときにみんなでえんやらやと歌ったかもしれません。どういう意味か、ヘブル語で解釈すれば、私は主を賛美します、エアニアハレルヤ、エアニアハレルヤ。実はこのエジプトを脱出した、航海を渡った出来事がこの後の14章に書いてあって、15章にはモーセの歌が、勝利を与えてくださった、救い出してくださった神を褒めたたえる歌があります。その1節の2節にこうあります。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った、主に向かって私は歌おう。主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ、我が神。私はこの方を褒め称える。私の父の神、この方を私は崇める。私はこの方を褒め称える。エアにあはれるや、エンヤラや。ヘブル語の学者はこのことはおそらくそうであろうというのであります。私たちの日本の神道は、もしいろいろ研究者が言っているように、聖書が古代ユダヤ人によって伝えられたのではないか、シルクロードを通って日本に伝えられたのではないか、 正倉院にいろんな東の文明のものが、中国ではない、もっと西の国から伝わってきたと思われる。もし日本人の大和魂を作ったのが神道だとすれば、日本人の本当の親は、三つの祭りや宗五祭の四音祭も含めて、聖書の神を我らの先祖は拝んでいたのではないか。もしこれを否定するとなれば、さらに強力な起源を用意する必要があるのではないか。主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。この方こそ我が神。私はこの方を褒めたたえる。私の父の神、この方を私は崇める。これが正月を守る永遠の神の定めではないでしょうか。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟として、これを祝わなければならない。正月はそのような天と地を作り、私たち人類を作りくださって、救いを与えてくださるお方を崇める時ではないか。お祈りをいたしましょう。父なる神様、新しい年、私はこの方を褒めたたえる、そのような思いで元旦から元日からこの年を始めることができますことを感謝します。私たちのすべてを作り、すべてを支配して祝福を与えてくださるあなたの御前で、私たちはこの年を始めます。どうぞあなたを喜び、あなたを褒めたたえ、そしてあなたの御心にかなう一年を過ごすことができますように。またあなたにより頼み、あなたを褒め歌う者に、あなたは豊かな恵みと祝福を与えてくださるとお約束くださいました。この一年間をあなたがどうぞ豊かに祝し導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。